社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年、11月17日配信分です。秋でございますね。私は実は今日事務所をお休みしておりまして、1日子供の展覧会がある時期なんですよ。で、ね、私子供の時は展覧会と、学芸会と音楽会と、それが2回こう学年ごとにあったんですけれども、私の子供の行ってる学校は、展覧会と音楽会2つだけしかなくて、それがこう、1年おきに開催するっていう感じになってるんですよね。これ学校ごとに違うんですかね、それとも指導要領が変わったんですかね、ちょっとわかんないですけど、学芸会がなくなったというのは個人的にはものすごくショックで、残念だなと思っております。学芸会でとても褒められて、めぐちゃんは女優さんになれるんじゃないかしらって言われて、調子に乗って日芸に行ってしまった市川でございます。さて、本日はですね、そんな話とは全く関係なく、DX について話をしたいと思います。まあ、人事労務のところでも DX っていうのが話題になっていると思うんですけれども、うちの事務所、多分ね、かなりやってる方だと思うんですよ、実は。で、私がすごくそういうの好きなので、どんどんシステムを取り入れて、どんどんいろんなことをやっていっておりまして、で、DX ってまあ、そういう言葉が出てきて、最近ちょっと落ち着きましたかね。なんかその DX って言われていた頃に、まあ、なんだと。DX というものはそもそも何なんだっていうふうに言うとですね、まず物をデジタル化して、紙とか、そういう今まで手でやっていたことをデジタル化して、で、それをクラウドに入れたりとかして、共有したりとかして、そのデータを何か他のことに使ったりとか、新しい使い方、新しい価値観を見出すみたいなのが DX らしいじゃないですか。あ、それだったらやってるな、みたいな感じで、もう本当に私、一回入力したものは、もうそれだけにしたいんですよ。もう2回入力するの、ほんと嫌で、なんとか一回で済ませたいから、1個入力すると、全部にこう、行くように、なんとかしたくて、かなりですね、その辺の業務効率化は前々から進めているというところで、まあ、なかなか得意なんじゃないかなと思っているところでございます。まあ、私がやっている、うちの事務所の DX というか、まあ、システムはシステムであるんですよ。社労士向けのね、システムっていうのがいろいろあって、まあ、それを使ってやってるわけですけれども、その業務の管理ですね。業務の管理、みんなが今日何やるのかとか、あと何の仕事が今あんのかとか、そういうような業務の管理簿みたいなのが、キントーンでずっとやってて、で、そのキントーンにここに入力するとここに全部飛ぶよみたいな感じにしているっていうのが、結構ですね、自慢できるレベルですごいんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、キントーンはですね、社労士事務所無形であれば、もういくらでもお手伝いに行きたいと思いますけれども、今、どうなんでしょう？一般の会社さんでも、もしかしたらお役に立てるかもしれませんね。キントーン作るの大好きなんで、もしキントーンお悩みでしたら、ご相談ください。多分途中で、ちょっと難しいかなと思ったら、いつも頼んでるコンサルさんにおつなぎしますけれども、多分、今何をやりたいかっていうところから、どういうアプリを作ったらうまくいくんじゃないかみたいな、そういう、その流れ作るのとかは、結構得意な方じゃないかなと自負しております。まあ、そんなね、キントーンはいいんですけれども、そういうその、いろんなシステムがある中で、うちの事務所はオフィスステーションっていうのを使ってまして、で、オフィスステーションって人事労務系の情報を入れると、まあ、データ化できるっていうものなんですけれども、結構、一回入れれば、いろんなものにわーっと使えるっていうので、すごく重宝しているんですよね。だからまあ、DX 化の一つとして、オフィスステーションどうですかみたいな、そういう、資料をですね、実は作りまして、それを明日、 私のミニセミナーと一緒にですね、ホームページで公開いたしますので、この概要欄にですね、メールアドレス登録するところがありますので、ぜひ登録していただきますと、明日、セミナーが配信されますので、よかったらご覧ください。で、DX で、その DX の資料をスタッフが作ってくれて、で、それについてこうね、見てやってたんですけど、中にすごい面白い、私が面白いなと思った資料が入ってて、まあ、DX の現状みたいなところで、7割以上の中小企業が DX は重要だと、やりたいっていうふうに思っていると、いうふうに言われているのにもかかわらず、できているのは3割だというような話がありまして、まあ、DX ってね、すごく重要だ重要だっていう話になってますから、興味はあって、あと社長がなんか時代は DX らしいぞ、進めておけって言ってそのまま進んでないとかもあるんじゃないかなと思うんですけれども、DX 化にしても何にしてもクラウド化とか、なんか業務効率化してもっとよく仕事できるようにしようとかっていうふうに、いろいろ毎回名前を変えていろいろありますけれども、結局は、まず情報が整理されてないとどうしようもないっていうところがありますので、まずは情報を整理するところからスタートしていくっていうのが重要なんじゃないかなと思うんですよね。で、なかなか DX 化が進まない要因として、なかなかそのどういうところがあるのかっていうと、結構大規模、中規模、小規模でお悩みが違うというふうに言われておりまして、ちっちゃいところだと、もう一人でいろんなことやらなきゃいけませんので、まあ自分が分かっていれば大丈夫ですし、あとその、もう一人でいろんなことやってるから、もう忙しくてそれどころではないと。DX 化するぞって言われたところで、まずその DX 化するためには何が重要でどういうふうにしようかみたいなことをやる時間すら取れないっていうのが、まあ実情なのかなというところですね。で、それからもうちょっと規模が大きくなると、今度は拠点がいろいろ出てくる。まあ、たくさん他の支店があるような会社さんだと、その拠点の中で、拠点ごとに、こう、やり方が違ったりとか、あと担当の人ごとにやり方が違ったりとか、こだわりが違ったりとかすると、なかなかもう、情報が管理がなかなか難しい。まあ、そこを統一できてないよね。だから統一できてないから、うまくデータ使えないよねっていうところが問題になってくる。まあ、小規模のところもそうなんでしょうけれども、それが顕著になってくる。っていうところが一つ問題になっているということなんですね。で、大きな企業になると、今度はデータ自体は使ってる。で、ちゃんとシステム化もしてデジタルで、データ自体は溜まっていっているけれども、それを活用できてはいないよね。とりあえず溜めてるよね。っていうような、そういうことになっているっていうのが規模別の課題であるということなんですよね。で、これなんだかすごくわかるなぁと思ってしまいまして。で、規模に関わらず、人事労務の現場では手作業が非常に多く発生していると。で、それから重複するものですね。なんか何回も同じこと書いたりとか、同じ情報を何個もシステムとかエクセルに入れたりとかする。で、やってる人に聞くと、あ、コピペするから大丈夫ですって、コピペしないでいこうよ。なんか一個入れたら自動的に反映されるようにしようよっていうふうに思っちゃうんですけれども、何個も同じエクセル、何度も同じ情報をエクセルに入れたりとか、そういうことが発生したりとか、まあ、手間がね、増えちゃっているということがあるかと思います。それから、あと、情報分断っていうとこですね。要は、情報が共有化されていない、属人的になってしまっているっていうところは、どこでも、課題になっているのではないかなと思います。属人的ってどうですかね。脱属人化って、やっぱ必要だと思うんですよ。みんながずっとこの会社で最後までいてくれればいいですけど、会社の最後ってじゃあいつかというと、いつでしょうね。いつか誰か、いつかみんなを辞めていくわけですし、まあもしかしたら会社がなくなってしまうかもしれませんけれども、ずっと同じ人が同じように同じ仕事をやってれば同じだけ売り上げが上がっていくわけではありませんから、絶対人は入れ替わっていってしまうわけですよね。まあ増えたり減ったり、部署が変わったりっていうのも含めて。で、そうなると、その人しかできない仕事っていうふうになると、非常にそれはまずいことになってしまう。っていう当たり前の作業として業務として引き継ぎがしやすいかしにくいかっていうような話も一つあるんですが、あともう一つ重要な観点があって、誰かの自分で抱えてしまって、 それが故意であれ、故意じゃない場合であれ、何かがちょっと間違っているということがわからない、まあ、ミスに気づきにくい状況にあるっていうところも一つ問題じゃないかなと思います。で、可視化してみんなでこう、相互チェックできるようにすれば、あれなんか、私はこう思ってたんだけど、こうなんじゃないのっていうのが見えて、そこでこう正常な、その会社ごとのこれが正解ですよっていうのを決めていける。で、そうすると脱属人化ではなくて組織で仕事をしていくっていうことができていくのではないかなと思います。まあその中でそれはですね、やっぱりまずはデジタル化して、で、それをみんなで見られるように共有化して、で、それを一つのツールとして使うっていうところまでいけば、もうこれはまあ DX って言っちゃっていいんじゃないですかね、というふうにも思うんですね。なので、まずは、例えばですね、まだやっぱり、全部手で計算してる会社さんとかもありますよね。今回の年末調整見てみましたか？すごい、すごいことになってるんですよ、紙が。で、そのあたりはもうシステムでやるのを前提にもう、この仕組みになってるんじゃないかなっていうぐらい複雑になっていて、で、そういうのを、システムの方に上げていくっていうところが一つ DX の第一歩ではないかなというようなお話をしております。はい。まあ、人事労務の中だと、まあ、DX というか人事労務だけで、なんでしょう、HR 界隈ですかね。人事労務のそのシステムだと、まあ、うちのオフィスステーションのお話でいきますと、オフィスステーションの、その、なんでしょうね、マイページみたいなのを作って、本人が自分で自分の、情報を入れられたりとか、その従業員の情報が会社さんと、社労士事務所で同じものが見れたりとか、そういうのをするのはもう当たり前の話なんですが、まあ、年末調整であったり、給与計算や明細であったりとか、あと勤怠ですね。そういうのも、あります。で、そういうのがシステム化されてるんですが、ちょっとまあ、話変わっちゃいますけど、他のソフト、今いっぱいあるんですよね。ソフトじゃない、システムですね。今、そういうシステムたくさんあって、で、これだけじゃないんですよね。今、タレントマネジメントみたいなところも、すごく注目されていて、タレントマネジメントってわかります？要はその従業員の方々を、どういうふうに仕事にアサインしていくかみたいなのを考えられるような、そういうことがですね、この人事情報のデータベースを一つにした結果、そういうのを考える、ベースになって、で、それをもとに、どういうふうに人事を当てはめていくかっていうのを考えたりするような、そういうような、タレントマネジメントっていう機能があったりとか、あと評価制度とかですかね。評価制度も結構システム化して、皆さんにシステム上で答えても、目標、自己目標を書いてもらって、で、それがこう、上司に申請して回って、面談につなげるとか、そういうようなことをやったりとかしているみたいです。まあ、とにかく人事系の話は、すごいシステムにしやすいのかなっていうふうに思いますね。もう本当にたくさん出ています。本当にたくさん出ているので、いろんなところで、検討してされている方も多いんじゃないかなと思いますけれども、社労士が、このシステムがあるから社労士いらないなっていうふうに思われてしまうことも正直あるのかなと思っておりまして、まあ、これにね、労務相談の AI なんてついちゃった日には、良さを感じていただけなくなってしまうのではないかという、社労士の、なんて言うんでしょうね。焦りみたいなのも、ないことはないですよ。ないことはないんですけれども、ただ、やっぱり、それって、自分で調べる、自分で正確にちゃんとやろうっていうふうに思える人が、担当をやってないと、それできないんですよね。で、そういう方をちゃんと会社が、評価してあげないと、ね、その人たちの部分ってお金を生み出す部分じゃないのでコストだよね、管理部はコストだよねとかって言って、ちょっとその辺を曖昧にしている場合ですね、どうしても積極的にちゃんとやらないとシステムを使って自社でちゃんとやるっていうのが原則ですので、そういうところが少しね緩くなってしまったりするっていうケースもあるんじゃないかなと思います。で、社労士がいいところは人間だっていうことだと思うんですよね。で、社労士は一応人間ですので、今のところ AI は社労士資格取れませんから、人間ですので、こっちから言うちょっとうざいかもしれませんけれども、 こういうことがありましたよとか、いついつこういう書類がありますよとか、そろそろ年度更新ですよとか、算定人届ですよってもわざわざこっちから言うっていうのが一つの価値なんじゃないかなと最近思っております。まあ、それとですね、DX という形で同じ情報を、要は社労士事務所もそのシステムに情報を入れるし、会社さんもそのシステムに情報を入れてくれるっていう形にすれば、お互い同じものを見てますので、また一つ違った動きというのができていくんじゃないかなと思ったりいたします。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として、何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X でアトマグめぐみアンダーバー SR メンションつけて送ってください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。